旧約聖書イザヤ書2章の1節から17節まで。アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて幻に見たこと。終わりの日に主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。国々はこぞって大河のようにそこに向かい、多くの民が来て言う。主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もうと。主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムからです。主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。ヤコブの家よ、主の光の中を歩もう。あなたはご自分の民、ヤコブの家を捨てられた。この民がペリシテ人のように、東方の占い師と魔術師を国に満たし、異国の子らと手を結んだからだ。この国は銀と金とに満たされ、財宝には限りがない。この国は軍馬に満たされ、戦車には限りがない。この国は偶像に満たされ、手の技、指の作ったものにひれ伏す。人間が癒しめられ、人は誰も低くされる。彼らをお許しにならぬように。岩の間に入り、塵の中に隠れよ。主の恐るべき御顔と意向の輝きとを避けて。その日には人間の高ぶる目は低くされ、傲慢なものは癒しめられ、主はただ一人高く上げられる。万軍の主の日が望む。すべて誇る者と傲慢な者に、すべて高ぶる者に、彼らは低くされる。高くそびえ立つレバノン杉のすべてに、バシャンのカシの木のすべてに、高い山、そびえ立つ峰のすべてに、高い塔、堅固な城壁のすべてに、タルシシの船と美しい小舟のすべてに。その日には誇る者は癒しめられ、傲慢な者は低くされ、主はただ一人高く上げられる。もう一箇所、マタイによる福音書、新約聖書マタイによる福音書7章13節から29節まででありますマタイによる福音書7章13節から29節まで。狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入る者が多い。しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか。それを見出す者は少ない。偽預言者を警戒しなさい。彼らは羊の皮を身にまとってあなた方のところに来るが、その内側は貪欲な狼である。あなた方はその身で彼らを見分ける。茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるだろうか。すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。良い木が悪い実を結ぶことはなく、また悪い木が良い実を結ぶこともできない。良い実を結ばない木は皆、切り倒されて火に投げ込まれる。このようにあなた方はその身で彼らを見分ける。私に向かって、主よ主よという者が皆、天の国に入るわけではない。 私の天の父の御心を行う者だけが入るのである。かの日には大勢の者が私に主よ主よ、私たちは皆によって預言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんかと言うであろう。その時私はきっぱりとこう言おう。あなたたちのことは全然知らない。不法を働く者ども、私から離れたれ。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り川があふれ、風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆、砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り、川があふれ、風が吹いてその家に襲いかかると、倒れてその倒れ方がひどかった。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの律法学者のようにではなく、権威あるものとしてお教えになったからである。イエス様の三条の説教の結論の部分に差し掛かっていると申し上げました。13節からであります。今までイエス様はいろいろなことを教えてくださいまして、その結論部分、イエス・キリストを信じ、また父なる神を信じ歩むその信仰の歩み、その歩みにおいて、繰り返し私たちはすでに学んできた5章から6章の事柄に立ち返ると思いますが、7章の12節までのところに立ち返ると思いますが、改めてそのような道を本当に主と共に歩んでいくときに、さまざまな試みがあること、またさまざまな警戒を行ってはならないことを教えてくださいました。13節14節は繰り返しになりますが、狭い門から入りなさい、大勢の人についていく道ではないということを教えてくださいました。本当にキリストについていく道なんですね。それがキリスト教信仰ですね。魂の監督者牧者であるイエス・キリスト、私たちのために命を捨てて、その罪の贖いをなしてくださったイエス・キリスト、このお方についていく道だというわけです。一人では到底、今までイエス様が教えてくださったことにとてもこのようなことをできないし、このような道を歩めないと思っても、イエス様と一緒ならば歩める道だけども、大勢の人たちについていったからといってその道を歩めるわけではないのだということです。狭い門から入りなさい、滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入るものが多い、これですね。そして15節からは、すでに学んできたことでありますけれども、偽預言者を警戒しなさい、偽預言者を警戒しなさい、どんなに信頼できるように見えても人ではないということです。警戒しなさい、それが本当にイエス・キリストを通して結ばれた、また語られていることであるのかどうか、結ばれた身であり語られていることであるのかどうか、よく吟味しなさいということです。人の奴隷となってはいけない。偽預言者を警戒しなさい、彼らは羊の皮を身にまとってあなた方のところに来るが、その内側は貪欲な狼である。あなた方はその身で彼らを見分けることができる。それが本当にキリストにおいて、キリストにつながっているから結ばれた身であるのか、違う身であるのか、とてもおいしいように思われても、それがキリストにつながってキリストが結ばせた身であるのか、よく吟味しなさい。 そのようにして何でもかんでも受け入れて人についていってはいけない。人の奴隷となってはいけない。大勢についていってもいけないし、またどんなに信頼できそうでも人にとことんついていって歩み抜ける道でもないし、まあ心は簡単なんですね。この中心はキリストだということなんです。キリストだということなんです。そして今日のところは21節こうありました。私に向かって主よ主よという者が皆天の国に入るわけではない。私の天の父の御心を行う者だけが入るのである。かの日には大勢の者が私に主よ主よ、私たちは皆によって預言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんかと言うであろう。その時私はきっぱりとこう言おう。あなたたちのことは全然知らない。不法を働く者ども私から離れたれ。今度はですね、自分としては本当によくやったと、またよくやってきたと思う人たちが大勢、そのかの日にはイエス・キリストが裁きをなされる日にはイエス様の前に現れるということです。自分に欺かれるなということです。大勢の人たちがイエス様のところに来てですね、そして主よ主よ、私たちは皆によってあなたの名を助けとしながら、あなたにより頼みながら予言をしたではありませんか、悪霊を追い出したではありませんか、奇跡をいろいろ行ったではありませんかと言うであろうというわけです。イエス様はですね、そのように行ったことの数々を否定はしてないわけです。あなた方が予言したことはこれは間違いだったとは言わないんですね。あなた方が行ったあの奇跡があれは偽りだったともおっしゃっていないんです。そのようなことは全然ここではおっしゃってないんです。悪霊を追い出したこともあれは勘違いだともおっしゃってないんです。しかし、その時私はきっぱりとこう言おう。あなたたちのことは全然知らない。不法を働く者ども私から離れさない。まあ、このように言われるとですね、私たちも戸惑いますね。キリストを信じて熱心にあのことこのことをしていくことでイエス様の前に出たら褒められるかと思ったら、お前は知らないなどと言われる。一体どうこれを受け止めたらよいのかですね。こう戸惑うわけです。まあ、私もこうして皆さんに聖書の言葉を語っていますが、これもまあ予言ですね。キリストの名によって本当にキリストにより頼んで、そしてイエス様の前に出た時にイエス様は本当にいろいろなことを語って、そしてそれを信じて、本当にイエス様あなたを信じた人たちもいるのに、なぜ私のことを知らないというのですかとこう言いたくなるかもしれませんね。もしお前のこと知らないと言われたら。しかし改めて今日の箇所はですね、救いとはそういうものではないということであります。まあ、丁寧に重要なところを学ぶ必要がありますね。一体何なんだろうと思いますね。何なんだろう。救いを生きるとは、本当にキリストによって救われるとは、神の救いに預かるとは一体どういうことなんだろう。キリストの名により頼んで、一生懸命熱心に働いて、そしていろいろな成果を得て、そしてその成果を得たのに知らないと言われる、そういう結果がどうしてあり得るんだろう。救いとは何かであります。21節からもう一度見てまいります。私に向かって主よ主よという者が皆天の国に入るわけではない。私の天の父の御心を行う者だけが入るのである。主よ主よと神様の名を呼びながら、またそこには熱心な祈りもあるかもしれませんが、そうしながら、そういうふうにして主よ主よと言っている者が皆天の国に入るわけではない。 私の天の父の御心を行う者だけが入るのである。改めてその天の父の御心とは何かであります。天の父の御心を五章から七章の十二節まででイエス様は教えてくださったのであります。天の父の御心とは何なのか、改めて一体何をイエス様が教えてくださったのか、その天の父の御心に立ち返らせられるわけですね。イエス様は何を教えてくださったんだろう。イエス様は五章の十七節で、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない、廃止するためではなく完成するためであるとおっしゃいました。これは言葉を変えて言うとですね、人々の心の中に律法を書き記すということです。その人の心が本当に神様の御心と一つになるようにするということです。これを私が成し遂げるとおっしゃっているんです。ただ行うだけでその父の御心を行ったと神様の前で認められる、そのような救いではないということです。その心から本当にイエス・キリストにおいて救われて、神様に救われて実を結ぶようにことがなされる、そういう仕方でことが行われる、律法が成し遂げられていく、このために私は来たのだというわけです。あれを行った、これを行ったと数えてですね、神様の前に差し出して、こんなに神様は私は行ってきたのではありませんか、こういうふうに言う自分をある意味ではイエス・キリストは取り除くために来たと言ってもいいです。イエス・キリストを信じる者にとってそのような自分は取り除かれる、そのことのために来たというわけです。それを取り除いて本当に神様の御心がその人の心にしっかりと書き記されるように、エレミアが予言していた通りであります。エレミアという予言者が予言していたことはこうでした。来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。その時人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて小さい者も大きい者も私を知るからであると主は言われる。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。これがイエス・キリストにおいて成就する救いであり、律法の完成です。律法がですね、神様の御心が外側にあって、それは人の心は固く閉じられていて、そして人の心の中には自分、あの最初のアダムとエバが神様の御前から迷い出た時の同じ自分ですね。この木から取って食べたならば神のようになれるのだとして、それを取って食べた、その自分が自分の心の中にはデンと控えていて、心は閉じて神様の御心を行う、こういう仕方ではないというわけです。本当にその人の心の中にイエス・キリストが入って、そしてその人の心の中に律法を書き記して、その人の心が神様の御心を自分の心とするように変えられて、人から教えられたわけでもない、人から強制されたわけでもない、大勢の人々が行うからそれを行っていくわけでもない、誰かとても偉い先生が来てですね、私を説得したからこの先生についていけば大丈夫だとして、それを今こういう仕方ああいう仕方で行っているわけでもない。本当にイエス・キリストがその人の心の中に入って、そしてその人の中で命となってですね、 神様の御心を行うことが本当に自分にとっては生きることだと、この御心を成し遂げることが自分にとっては命だと、こういうふうな仕方で、それが自分にとって最も自由なことだと、こういうふうに心が本当に新たに作り変えられて、そこからなされていく、また結ばれていく身のようにことがなされていくこと、これが天の父の御心を行うであります。だからですね、ここで神様にさえ、まあ、改めてちょっとこう見方を変えてみるとですね、かの日にですね、大勢の者が私に、主よ主よ、私たちは皆によって預言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんか。こういうふうに神様に、あるいはキリストに対して、その裁きの座についておられる方に対して迫る人間とは、いかに傲慢かですね。傲慢かです。なんで私が後になってあの人たちがどんどんあなたの身元に召されていくんですかと、私がなんでこのような低い扱いを受けるのですか、こんな心が潜んでますね。だからイエス様が三条の説教で教えてくださった最初の一歩から、実はこの人たちはつまずいているわけです。心の貧しい人々は幸いである、神の国はそのような人々のものである。心の貧しい人とは、自分自身のうちに誇るべきものを持たない人たちのことであります。自分は人と違う、こういうものだと誇るべきものを持たないということです。人々から褒められても、その褒められたことを自分の心の中に入れて、その誇りを膨らませる、そういうものを持っていない人たちです。まあ、そう言われてもですね、誰がそういうものであり得るかですね。人間では無理ですね。イエス様に従っていた弟子たちもですね、まあ繰り返し私たちはそこにこう、まあ私たちはというね、私はいつでもそこに目が行くんですけれども、イエス様の十字架を前にしてさえ、誰が一番偉いかと論じ合うことをやめられなかった。それが一番偉いことのようにですね、自分の中に誇るものを持っているわけです。だけどもイエス様を心に受け入れるということは、その誇るべき自分を取り除かれるということです。そして反対にですね、人々から褒められるようなものが何もないから誇りがなくなるんではないんですね。イエス様を信ずる人たちがですね、もう人々から認められるものが何から何までなくなるような、もう惨めな、そういう姿にイエス様はしようとしています。むしろ身を結ばせるわけですから、一体なぜこういうふうな身がこの人のうちに、なぜこの人のうちにこういうことがなされるんだと、そういう姿に変えられていくわけです。だけどもそのような人たちがですね、本当にキリストに結ばれて結んだ身であるならば、自分を誇ったりはしないと思います。自分を誇ったりできない。枝がですね、枝がどんなに豊かに実を結んだとしても、俺は立派な枝だと枝を誇ったならば、自分の枝ぶりを誇るならば、これはかえって恥ずかしいことですね。また枝が特別扱いされて褒められて、あんまり褒められすぎたら、本当にかえって自分を本当に恥じざるを得ないと思いますね。木が褒められるならいい。また反対に、自分の姿がどんなに惨めでも木につながっているならば、必ず実が結ばれる希望があります。そうした時には父 の御心を本当にキリストイエスにおいて行う人たちは、自分を誇ったり、あるいは人から認められないと言って悔しく思ったりするよりも、むしろもし褒められるならば、神様がこのようにいろいろなものを私に与えてくださった感謝であろうと思います。また神様への賛美であろうと思います。まあ、私たちの心は本当に素直なものならばですよ、複雑になってますから単純にはそういきませんけど、でもそういう単純な本当に救われた者の心の姿へと今私たちは導かれながら歩んでるわけです。あるいは反対に人が人から認められなくてですね、また人々から目も留められなくて悔しいなと思う時にも、その悔しさに飲み込まれてしまうことはあるまいと思います。望みがある。主がちゃんと分かっていてくださる。むしろ主がちゃんと見ていてくださると分かれば、熱心を失うどころか、これでいいんだなと確信を深めていくことと思います。ここに本当に新しい人間が生じていると言えるかもしれません。一人でですね、自分のことを誇ったり、自分のことを悔しがったり、あるいは一人で悩んだり心細く思ったりする人間がですね、イエス・キリストと共にあって、そして父の御心を、神様の御心を我が心としながら、あのことこのことを本当に行っていく新しい人間の誕生です。今週一人の方を訪問させていただきましたが、まあ、その方はもう本当にだいぶお体も弱っていたですね、まあ、ほとんどの時間を寝ているように過ごしておられると思いますが、その方のところに行って聖書を読んで、そしてお祈りしました。どこの聖書の箇所が本当にお好きですかと聞いたら、ヨハネによる福音書の3章の16節からだとおっしゃったんで、3章4章とずっと読んでいって、そしてお祈りをしました。その方が繰り返し、もうなかなか明瞭に言葉を言うのも難しいんですが、おっしゃったこと、御子を持つ者は命を持つ、お祈りの中でもこうおっしゃり、またお話をする中でも繰り返しこうおっしゃり、御子を持つ者は命を持つ。なるほどと思いました。御子を持つ者は命を持つ。どこに御子を持つか。あなたの名によってこのことを行いました、あのことを行いましたと言って神様に誇る者は、心の中には御子を持っていないんですね。イエス・キリストを心の外に立たせて、イエス・キリストを利用しているだけです。イエス・キリストの力を利用しているだけです。イエス・キリストの恵みを利用しているだけです。でも悔い改めて救いを信じて心に受け入れて御子を持つ者は、その心に命を持ちます。たとえ外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされるです。御子を持つ者は命を持つ。私たちもこのような命を持つようにと召されました。もう一度今日の箇所を読みます。マタイによる福音書の7章21節からこうあります。私に向かって主よ主よという者が皆天の国に入るわけではない、私の天の父の御心を行う者だけが入るのである。他の日には大勢の者が私に主よ主よ、私たちは皆によって預言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんかと言うであろう。その時私はきっぱりとこう言おう。あなたたちのことは全然知らない。不法を働く者ども私から離らされ。あなたたちのことは全然知らない。この知らないはですね、交わりがないということ。あなた方の心と私の心が交わりがないということです。あなたの姿の心の中に私との交わりがないということです。これでは天の父の御心は神様が 成し遂げようとしておられるようには行うことができません。イエス・キリストが成し遂げようとしておられるようには行うことができません。イエス・キリストとその心が交わりを持たなければなりません。またイエス・キリストとその人の心が交わりを持ったら、主よ主よ、私は皆によってこれを行ったではありませんか、神様の裁きの座の前に出た時に、このように神様に迫る、私はそこにはもういません。この信仰に歩んでいく歩みはとても試されることと思います。私の天の父の御心を行う者だけが入る、その天の御国ですね、必ず入ります。その信仰が本物であることが試されれば試されるほどはっきりします。だけども試練は本当に手を変え品を変えですね、これは続くことと思います。イエス様を見ればよくわかります。イエス様が私が道であるとおっしゃいましたが、イエス様と共に歩む道ですから、イエス様が先を歩んで見せてくださいましたから、イエス様がこの天の父の御心を行うにあたってどのような姿で歩んでいかれたか、イエス様は祈られたわけですね。本当にこう祈られました。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私の願い通りにではなく御心のままに。このようにして神様の恵みを受けながら、神様に本当に、まあ、イエス様に対して救いという言葉を使うことは、私たちが注意深い理解が必要ですが、これはイエス様もまた救いを求めたんですね。私たちと同じものとなられた、罪がないという点においては私たちと全く違いますけれども、でもそれ以外の点においては私たちと全く同じものになられて救いを求めました。天の父の御心を行うときにですね、楽々行うようなことなかったんです。罪がないお方だから、その御心から迷い出るようなことは決してありません。だけどもそれを行うときに、イエス様が楽々行うようなことはなかったんですね。ここにあるように、父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください、これが人の心ですね。だけどもしかし、私の願いではなく御心のままに、そのように乗ってその御心を行っていかれました。私がイエス様について救いということを使いましたから、戸惑いが生ずるかもしれませんが、戸惑われないように一箇所聖書を読んで終わります。ヘブライ人への手紙の5章です。5章の7節の御言葉、ヘブライ人への手紙の5章の7節、新約聖書の406ページですが、ここにこうあります。キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして完全なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となり、神からメルキゼデクと同じような大祭司と呼ばれたのです。イエス様も本当にご自分を死から救う力のある方に祈りと願いを捧げたというわけです。誰が祈りにおいて満たされたお方であると言って、イエス様ほど祈りの中は歩まれた方はおられないことと思います。そしてまた救いを求めた。 そしてそのようにして救いを獲得したから救いの源となることができ、私たちを本当にいろいろこの信仰が試される中で助けることができる、救うことができるというわけです。そのようにして天の父の御心を行うことができるようにさせるということです。救いというのは私たちにとっていろいろな苦しみや悩みがなくなって本当にすっかり平安の中に入れられるということではありません。最終的にはそうなります。だけどもすっかり平安の中に入れられるというのは自分の願うところがことごとく成就してですね、万事よしということではありません。反対に、私たちのうちに神様の御心がことごとく成就して万事よしです。それに逆らう私たちの自分があります。あのアダムとエヴァの時に罪が入って変わってしまった自分です。でもその自分が取り除かれて、神様に対してさえ誇りを捨てられない自分が取り除かれて、反対にイエス・キリストにおいて新たにされて平安である自分です。作り変えられて神様の御心を自分の心とする自分です。罪なきお方でさえあのように祈って死の御心に従いそれを行っていきました。イエス・キリストにおいて私たちはキリストにつながれるならば必ず実を結ぶように父の御心に従っていきます。まあ試練試練と言いましたから、苦しいことだけなのかな、そういうふうに想像なさらないでください。キリストが共におられますから平安があり喜びがありです。平安があり喜びがありです。キリストに従った弟子たちがですね、顔をしかめながら復活なさり天に上げられた主を我が救い主として歩んでいったわけではあるまいと思います。主への賛美があり感謝があり恵みによって強められる自分がここにあります。また耐えられないような試練に合わせることはなさらない、むしろいろいろな試練をこの上ない喜びと思うほどに私たちの知恵を増し加え力を増し加えまた心を変えてくださる主です。だから手応えがあります。顔と顔を合わせて神様と私たちが出会う時にはお前のことは知らないではなくてよく知ってるぞとおっしゃっていただける。私たちも本当によくわかりましたと、いろいろ分からなくて悩んだこともありましたけれども御顔を仰いで全部分かりましたと、こういう時がその時であります。お祈りいたしましょう。恵み深い全能の父なる神様、あなたの御名を讃えます。イエス・キリストにおいて私たちの魂が本当に救われ、私たちのこの身も救われて、あなたの御国に向かって歩むことがどのようなことであるか、なお私たちはわからないことがいろいろありますが、今日の御言葉を感謝いたします。どうぞ主よ、あなたが共におられることますます喜びと感謝を持って賛美を持って知るものとさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お座りいただいたもので賛美歌354番の1節2節をもって主を賛美いたしましょう。聖餐式を執り行います。